はい、おはようございます、すみやです。いつもありがとうございます。今日は土曜日ですね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週、いかがでしたでしょうか。僕はですね、月曜日から金曜日まで何かしらこう理由がっていうか何かしらの出張が入っていて、ほとんどの出張は園に行かせてもらうですね、園内犬とかいろんなそういうことだったんですけれども、はい、研究でお邪魔したりとかいろんな形で、行ってました。で、なんとなくすごく楽しかったし、やっぱり子どもたちと会ったり、先生方と会うと元気になる。なりますね。なので楽しいというのが前提ですけど、なんとなくこうバタバタした感じの1週間だったかなという感じでした。で、こういう園内見とかで、まあ先生の前でお話しさせてもらったりとかするとアウトプットがどうしても多くなる。今日も実はこれから講演があってですね、これは園の関係ではなくてスポーツ系の何て言うか保護者対象のなんか講演会みたいなやつなんですけど、お話しに行くんですけど、どうしてもアウトプットが多くなるとですね、インプットが必然的に減るというか、まあ、準備時間もあるので、結局準備の時間も考えるとですね、スライド作ったり、まあ、スライドってまあほとんど、まあ、あるので、まあ、それをこう組み替えたりして、今日この話こんな風に話そうかなって考える時間やっぱり必要なんですよね。そうなるとなんていうの、アウトプットばっかり多くなるし、でそれってその新しいインプットを増やしてっていうのはやっぱり少なくて、こうどうしてもアウトプット型になるというかですね。でアウトプット自体はまあ悪くないんですけど、そのためのインプットの時間がどうしても減るの でそうなるとね、今度焦ってくるんですよね。はい、まあ今週はまあ、研究でフィールドワークで園にお邪魔する時間もあったので、まあ、その意味ではいろいろものを考えたりとか、それを考える上でこう何かを読んだりとか、もしくは今までのメモを見ながら考え事をしたりとかっていう時間もあったんですけど、なんとなくやっぱりアウトプットが多かったなっていうことですね、いうのを感じて、やや焦った感じになってます。だけどまあ体も心も疲れている。心ってなんていうの、やる気がなくなったとか嫌だとかストレスがとかではなくて、もう単純に物理的に多少の疲労感があるので、そうするとまず休もうかなっていう、調子を整えるっていうことの方が大事になってくるので、そうするとまあちょっとのんびりして、コーヒー、今朝もコーヒー飲んで、趣味の時間を取ってみたいな感じになったりですね、まあ、するという感じで、難しいですね、バランスがね、時間のバランスっていうかね、が難しいなと思う感じです今週は。はい、でもまあ楽しかったですね、勉強になりましたし。で、まあ僕の1週間を、今日もう雑談ですので、僕の1週間を振り返るとですね、まあ今週はですね、まず一つはよく歩いたなというかですね、よく歩きました。今健康づくりのためにですね、ちょっとジョギングみたいなことをですね、ここ 1,2 ヶ月していて、なんか一回やりだすとちょっとまあはま一時期ハマるので、飽き性なんですぐ飽きちゃってやめちゃうんですけど、まあ、今のところ飽きてないので、まあ、ちょいちょい走ってると。そうするとまあどうですかね、短くても6000歩ぐらい、多い時は1万数千歩走ることになるので、まあそうすると、1日の歩行数が2万とかいう感じになったりして、で、木曜日は東京に日帰り出張だったんで、ですけど、なんていうかな、まあ通常はバスとかタクシーで移動するんですけど、向こうでね、今回はまあ秋でね、気候も良かった、木曜日めっちゃ気持ちよかったんですよね、天気がね。で少し時間の余裕がどうだろう、普通に行ったら15分20分余るなっていう感じだったんで、よし歩いていくかみたいな感じでですね、結局その日は10キロ以上歩いたのかな、多分ね、はい、歩いて、 現地に行ったり現地から戻って、まあ合わせて10キロですけどね、あの3キロ例えば駅から3キロ離れたところの園に行くと、で駅から歩いて、まあ、3キロなんでね、 3キロちょいか、まあ、30分弱ぐらいですかね、はい、30分強か、はい、ぐらいの時間で着くとかですね、はい、まあそんな感じで、よく歩きましたね。今週の平均歩数は多分1万5、6千ぐらいですかね、多分そんな感じだったかなと思います。それからですね、それが一つと、あとまあ今週お邪魔した園内県で初めてお邪魔する園に行ったんですね。まあ、あの前にあのご一緒させてもらってた先生が移動を数年前にされて、でお声かけいただいて、また、その先生とご一緒させてもらうっていうので新しい園に行かせてもらったんですけど、園庭で遊んでる姿を見て、その後先生方と夕方研究討議をするというようなスタイルで、進められた園内研で、僕はあの遊んでる姿を見てですね、非常に運動量も豊富な子が多いし楽しそうに遊んでいるし、遊具もいろんな工夫がなされていて、道具もそれなりに出ていてという感じで、あのいい感じちゃうと思って見てたんですね。だけど先生たちは反省の弁ばっかりが多くてですね、そんなになんかそうかなって思うような、なんていうの、外から見た、まあ僕は初めて行ったんで外から見た感じと中におられる先生方のギャップみたいな感じですね、これがなんかあってですね、まあギャップってもちろんあるんですけど、当たり前ですけどね、人が見てますから、あのそれぞれの感じ方違って当然なんですけど、そのギャップはどこから生まれてるんだろうっていうのがまたこれが面白くてですね、これは なんか絶対あるはずなんです、それがね。だからそれをまあ先生方とお話ししながら、園長先生とかクラス担任の先生とかですね、お話ししながらそれを探っていくと、でそこにまあ必ず何かヒントというかですね、その園に貢献する、僕が貢献させてもらう園の先生方が何かを考えていただくっていうきっかけが必ずそこにあるので、そこはですねちょっとこう、まあ、楽しみというか、また来月行かしてもらうんですけど、何かのきっかけになるといいなということを考えつつ、でもまだ今のところはわからないので、まあ、次回行ってですね、遊んでる姿を見てですね何か感じるのかもしれない、まあ、今先生方おっしゃってたのは運動会の直後なので、その運動会の名残、運動会でやった例えばダンスだったりとか、あと年長さんのかけっことかリレーみたいなのを見て、それを下の学年の子が真似るとか、いろんな園であると思うんですけど、そういうのがあるので、まあ今はダイナミックに見えてるかもしれないけどみたいな話があったりとかっていうのもあったので、まあ1ヶ月かなぐらいかな経って拝見するとまたもしかしたら違うのかもしれないしという感じですかね。はい、また次も楽しみだなと思っているという感じです。あとは3つ目というか、今週感じたこととして、まあ、これがまあ一番直近なのもあってですね、あれなんですが、ビビッドな記憶なんですが、いつもというのかな、比較的頻繁に行く園、園内研でも関わらせてもらってて、研究でもご協力いただいてみたいな園だと頻繁に出会うので、子どもたちがまあ良くも悪くも親しみを込めてですね付き合ってくれるというのがあります。で、なんだか知らないけどこのおっさんよく見るなみたいな雰囲気もあったりして、そうするとですね、なんていうのかな、自尊感情がすごく、自尊感情って言わないのか、表現悪いですけど偉そうな気になってる年長さんとかね、そういうのはね、まあ、どの縁もとは言いませんけど、まあ、ちょっとこう人をディスるようなですね、僕はあの髪の毛が坊主ですので、例えば僕のことをハゲと呼んだりですね、ツルツルと呼んだりですね、するっていうのがですね、そういうなんていうの、うざい絡みがですね、まあ、あるわけですね。いちいち相手してないわけですけど、子供って相手しないとしつこいので、しつこいじゃないですか大体で、そうなってくると、まあ一言二言言わなあかんと。で、まあ丁寧に、僕は ハゲとかツルツルっていうのは知らない人とか大人とか、そのなんていうのかな、そういう人に対して言うのは失礼なんだよ、これは坊主って言うんだよっていう説明をですね、坊主っていうのは失礼じゃない、ハゲっていうのは失礼っていうのを説明するんですけど、そうすると余計にですね調子乗る子もいて、それでなるほどっていう顔する子ももちろんいるんですけど、余計ハゲハゲって言ってくる、もうこうなると鬱陶しいですよねで、僕は主体性とか自由遊びとかっていうのがこれからの時代大事とかっていうふうに言ってる中でですね、こういうのに出会うとですね、何を主体性とするかって先生方がよく言う話ですけど、保育の中で十何人とか20人とかね相手にしてる時にぐちゃぐちゃそういうのになってくると鬱陶しいわけじゃないですか。ってなった時に何をもって主体性とするのか、僕はいつも講演で自主性と主体性の違いっていう話をしますけれども、主体性を持った行動で、やっぱり僕は主体性の中にマナーってやっぱりすごい大事だと思うんですね。外国でもそうですけど、僕がまあ知ってる、まあ主にアメリカですが、ヨーロッパとかでもそう、知り得る限りそうだと思いますけど、マナーはその主体性、子どもたちに主体性を持った行動を求める一方でマナーもすごく求めるんですよね、ように思うんです。僕はそういう印象を受けてる。で、なんていうのかな、日本のマナーのなんて教え方とちょっと違うというか、日本のマナーってなんかね、悪い目を摘み取っていく感じっていうか、そのなんか失礼な行動を取った時にそれをいさめるみたいな感じになるんですよね。だけどマナーって基本的には自分以外の他者と一緒に生きていくときに他者に不快感を与えない立ち居振る舞いのことをマナーっていうと思うんです、ね、他の人と一緒に生きていくときに他の人に不快感を与えない立ち居振る舞いってなったときに、人のことをハゲと呼ぶのは人に不快感を与えるわけですから、デブと呼んだりですねブスと呼んだりですね、それは不快感を与えるので、それはダメなんだっていうことを、なんていうの、一個ずつのことを起こるんじゃなくて、人に不快感を与える振る舞いはダメなんだよっていうのは、自分がやられたら嫌なことはやらないとかってよく言いますけど、それが不快感を与えるかどうか考えて行動するっていうことはあんまり教えてないというか、そういうとこにまあ出会う機会が、別にその今回たまたま直近の記憶、ビビッドな記憶だからその縁のこと思ってますけど、どこの縁に行ったって僕の髪型はまあある意味では人と馴染むための一つのアイテムでもあるので、全然例えば触りたがる子とかいるんですよとか、あとじーっと見て不思議そうに見る子とか、これめっちゃ可愛くて、で触りたいとか触ってみるとかって聞くと、うんって悩みながらうんとかうんとか言ったりするんですけど、ちょっと触ってみるとちょっと気持ちよかったりするわけですよね。で仲良くなったりして、お名前なんていうのとかって聞いたりして仲良くなるとかっていうこともあるので、だから別にその髪の毛の話をされることが嫌なわけじゃなくて、人に不快感を与えてるかどうかだけなんですよね。でそれをどんだけ教えるっていうのか、それを考える機会があるかどうか。だからご飯の時にあれしちゃいけません、これしちゃいけませんみたいな、なんて言うんだろうな、その都度のルールみたいなことは伝えていても、なんかしつけっぽいことはしていても、なぜダメなのかを全然伝えてないという感じが、日本のなんていうの、しつけなのかなっていう印象ですけどね、思ったというのが今週の出来事だったなと。だからそれは僕は出会った時にそういうことをあまりしつこく言う子に対しては、特に年長さんとかだと言うんですけど、そうなると聞かないんですよね。そういう子は聞く子もいますけど、僕は結構真剣に、子供に対しても真剣にお話をするべきだと思っているので、嫌なんだ、嫌なことする人はとは僕はお話はしませんっていう説明をして、人に嫌な気分になるようなことはしたらダメなんだよっていうことをまあ伝えるんですけどね、なかなかこう、難しいというようなこともありました。はい、実際髪の毛薄いですからハゲなんですけど、だけど、それを人に言うか言わないかっていうのは全然違う話ですからね。はい、だからそこはやっぱり教えるべきなのかなと思って、でそういうことを守った上で、なんていうの、人の権利を侵さない 範囲の中で自分でものを考えるとか、自分の主張を相手を配慮しながらするっていうことの大事さですよね。っていうことを、だから集団の中で集団を無視していいっていう話では全くないので、主体性っていうのは集団の中で相手の主体性も尊重する中で自分の主体性をいかに発揮するかっていうところですからね、大事なのはね。なあ、そんなことをどうそれを育てていったらいいのかっていうのはやっぱりこう考える機会になったなっていうようなことを、まあちょっと今週は感じました。はい、ということで、雑談を今週1週間の振り返りとですね、はい、してきましたけれども、先生方はどんな1週間だったでしょうか。もしよかったら掲示板とかにね書いていただいて、いただければなと思っております。勉強会が来週に迫ってきておりまして、28日ですね、勉強会の告知させてもらってますけれども、結構いろんな先生から行きたいと思ってますって言って直接声かけていただいたり、してます。で、ページを見ていただいてるかどうか分かんない先生もいてですね、1回1000円いただきますよっていうことをですね、お分かりかお分かりじゃないか分からないんですが、一応1回1000円頂戴して会費をですね、1回ずつの会費にさせてもらおうと思いますが、で、それを会場費だったりとか、あと講師の先生来ていただいたりとかですね、あとテキスト買ってそれをコピーして皆さんにお配りしたりとかっていうこともあると思いますし、まあ勉強会の運営費用というふうにさせていただこうと思ってますので、はい、そこに関してはぜひお忘れなきようということで、はい、お願いしたいと思います。それではですね、もう少しちゃんと骨のある配信もまた時間ができたらしていこうと思いますが、すいません、雑談のような配信ばっかりで申し訳ないんですけれども、はい、今日はこの辺で終わりにさせてもらおうと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。